章14節から29節までをお読みいたします。2017の聖書では新約聖書76ページ、第3版の聖書では75ページです。マルコの福音書6章14節から29節までをお読みいたします。さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は、彼はエリアだと言い、さらに他の人々は、昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。実は以前、このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで、人を使わしてヨハネを捕らえ、牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが、彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に、重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そして、お前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わして、ヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて、遺体を引き取り墓に納めたのであった。今日はただいまお読みしました箇所から、今の望み、永遠の望みというタイトルで工藤先生に説教をしていただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。一言お祈りをして始めたいと思います。天のお父様、今日も愛する皆さんとともに、あなたの御言葉に耳を傾けるこのひとときが与えられていることを心から感謝いたします。私たちの見えるところはわずかしかありませんので、すべてを見通しておられるあなたの御言葉によって、今週も導かれていくことができますように。神様の言葉ですから、ご聖霊の働き、助けがなければ私たちはこれを受け取ることができません。 どうぞお一人お一人の心の内に主ご自身が語りかけてくださることをどうかお願いいたします。このひとときすべて御手にお委ねをして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書読み進めていますけれども、私たちはここまでイエス様によって神の国の福音が述べ伝えられて少しずつ広がっていったということをご一緒に見てきました。で、先週のところではですね、12弟子たちもそこの宣教に加わって、12弟子たちも派遣されていったというところです。ますます12弟子が加わることによって多くの人々に悔い改めが述べ伝えられた。つまり悪の支配から方向転換をして振り向いて神様の支配の方に向きを変えていきなさいと、そういうことが述べ伝えられていったということになります。そして今日はその宣教の働きの中にバプテスマのヨハネがヘロデ王によって殺されたというこの出来事が挟み込まれていきます。30節を見てほしいのですけれども、6章の30節にこうあります。30節、さて使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと教えたことを残らずイエスに報告した。これ先週の話の結末っていうことですよね。宣教旅行の最後の報告が30節にあります。つまり本日のバプテスマのヨハネの箇所というのは、この12弟子の宣教ということの間に挟まれる形で言われている、そういう構造になっているということがわかるんです。福音書の著者であるマルコはなぜこのことをですね、バプテスマのヨハネがヘロデに殺されたということをなぜ宣教ということの中にわざわざ挟み込んで述べているのでしょうか。たまたまここに書いたということなのでしょうか。それともこの後のことと何か関係があってこういう書き方をしたのでしょうか。まあ、この後のことと関係があるのかなと思って私全部読んでみたんですけど、あのヘロデが登場するのはここが最後なんですね。もう登場しませんので、あまり後のこととは関係ないんです。ここで子どもの質問の一番です。福音書を書いたマルコはその十二弟子の宣教という出来事の間になぜバプテスマのヨハネがヘロデによって殺されたということ、このことを挟み込んで書いているのでしょうか。でその答えは、御言葉が述べ伝えられるならば必ず悔い改めを拒む心が現れてくるということですね。御言葉が述べ伝えられたときには必ず悔い改めを拒む心が現れてくるんだと、そのことを表すためにマルコはこういう書き方をしていると、そのように考えることができます。これはどの時代であっても、また誰であっても必ず起こってくる普遍的な出来事になります。先ほどもナーマンさんが御言葉を聞いたとき、まず拒みたいという心がやはり出てきました。御言葉がまっすぐに語られていくとき、そこにはやはり悔い改めを拒みたいという心が必ず出てくるんだということになります。20節を見ると、このヘロデ王という人は喜んで御言葉に耳を傾けていたんだと、そのように言われています。しかし同時にヘロデ王は当惑しながらですね、複雑な気持ちで御言葉を聞いていました。これなぜかというと、悔い改めることを拒む心が自分の中にあるから、それで御言葉を聞くと当惑していたということです。御言葉の言っていることは本当にその通りだなと思うのだけれども、実際に受け入れていくというとそれはなかなか難しいことだと、これはおそらく私たち皆が経験していることではないかと 思うんです。そこで本日のこの説教では、なぜ私たちは素直に悔い改めることができないのか、何が悔い改めということを邪魔していくのか、ヘロデ王の姿からこの悔い改めということについて本日はご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは14節と15節をもう一度読みしたいと思います。6章14節15節。さてイエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。15節。他の人々は彼はエリアだと言い、さらに他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていたと。福音が述べ伝えられて広がっていくと、イエス様に対するさまざまな評価がこう下されていったということが言われています。ある人たちはバプテスマのヨハネが死人のうちからよみがえったのだと言います。また別の人々は預言者エリア、今日はエリシャでしたけど、その師匠の預言者エリアがもう一度来たのではないかと。また他の人々は、まあ、エリアほどの預言者ではないにしてもやはり預言者の一人なのではないかと、人々はイエス様に対していろんな評価を下していきました。そしてその噂はヘロデ王のもとにも届いたと16節に言われています。16節。しかしヘロデはこれを聞いて言った、私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだと、ヘロデはそう言います。この時ヘロデの心の中には、神様が使わされた預言者バプテスマのヨハネを自分は殺してしまったんだと、このことに対する良心の咎めがあったのだと考えられます。それでヘロデ王はイエス様の噂を聞いているうちに、あのヨハネがよみがえっていろいろな活動をしているのではないかと、そう考えるようになったということです。先ほど少し触れましたけれども、ヘロデ王という人はあのバプテスマのヨハネを捕らえはしたんですけれども、さすがに預言者を殺すということには抵抗があったようなんです。20節に言われていることですけれども、ヨハネが正しい聖なる人だとヘロデは知っていました。またヨハネの教えに彼は耳を傾けて、バプテスマのヨハネを保護していたんだと、保護していたと、そのようにも言われているんです。しかしヘロデは先ほど言った通り当惑しながら御言葉を聞いていた。悔い改めを迫られているんですけれども、どうしようかなと、悔い改められないなと、そのように迷いながら御言葉を聞いていたということなんです。17節と18節にその、 罪を責められた経緯が書かれています。17節と18節をお読みします。17節。実は以前このヘロデは自分が目取った兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。18節。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからであると。ヘロデという人ですね、少し紹介しますけれども、彼の正式な名前はヘロデ・アンティパスと言います。ヘロデ・アンティパスという王です。クリスマスでよく語られる場面で、イエス様がベツレヘムでお生まれになった時に2歳以下の男子を全て殺したという、そういう王様が出てきましたけれども、あれは ヘロデ・アンティパスのお父さんですね、一般的にヘロデ大王と呼ばれていますけれども、あの息子が本日のヘロデ・アンティパスという王様になります。ヘロデ・アンティパスはお父さんのヘロデ大王からガリラヤ地方を受け継いで、ガリラヤ地方を治める領主となっていました。ガリラヤ地方というのはイエス様が活動していた場所ですね。で、歴史的なあの記録があるんですけれども、ヘロデ・アンティパスは非常に安定した良い政治を行っていたということが言われています。政治家としては良い人だったみたいです。しかし今読んだ17節にあったように、私生活においては自分のお兄さんの妻ですね、このヘロディアという人と不倫の関係に陥っていたと、そういう罪を犯していました。さらにはヘロデ王は元いた自分の奥さんを追い出してしまったようなんです。ヘロディアの方も夫を捨ててヘロデの元に来て、二人はどうやら無理やりに結婚をしてしまったと、そういう状況にありました。で、これは当然立法違反なんですね。旧約聖書にそういうことはしてはならないと神様が命じています。そこでバプテスマのヨハネは神から使わされた預言者としてこの罪を責め続け、悔い改めを迫ったという、そういう背景があります。しかしヘロデはどうしても悔い改めることができない。そこでヨハネを捕らえて牢につないでしまったということなんです。神様が使わされた預言者を牢につなぐということ、これはすなわち御言葉を牢につなぐということになります。御言葉を牢につないでしまい、御言葉の力を弱めることによってヘロデは自分の望んだことを実行しようとしたわけなんですね。ヘロデはヨハネを牢につなぐことで解決を得ようとしました。しかしヘロデの妻のヘロディアという人はそれでは満足しません。19節にヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいたと。奥さんの方は牢につなぐだけではダメだと、ヨハネを殺してしまいたいと思っていたということなんです。子供の質問の2番になります。ヘロデは、悔い改めることを拒み続けていましたけれども、その結果どういうことになっていくでしょうか。悔い改めを拒んだ結果どういうことになっていくでしょうか。答えは、神の預言者であるヨハネを殺すというこの大きな罪を犯すことになっていきます。そのことが21節になります。21節、ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。良い機会が訪れました。これはヘロディアですね。妻のヘロディアにとっての良い機会が訪れました。ヘロデ王様が自分の誕生日のお祝い、宴会をしていること時のことです。そこにヘロディアの娘が入ってくるんですね。これはあの前の夫の娘ということなんですけれども、あの名前は聖書には書いてないんですけれども、これサロメという名前だったそうですね。あの歴史書に書かれています、サロメという娘さんでした。で、このサロメという娘が、まあ、宴会の余興ですよね。そこで踊りを披露します。列席の人々はその踊りを見て非常に喜びました。つまり宴会が盛り上がってクライマックスを迎えたということです。 ヘロデ王はすっかり上機嫌になって気前が良くなってこのように言います。23節をお読みします。23節。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓ったと言われています。お前が、ね、願うなら私の国の半分でも与えよう。これ少し大げさに言ってるんですね。本当に与えるというよりかは何でもいいから願ってごらんということです。で、実はこの言葉を娘のサロメは待っていたということなんです。彼女はすぐに母親のところに行って何を願えばよいのかを聞きに行きます。そして母親からの命令を受けてバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて持ってきていただきたいと、このようにヘロデ王に願い出るということなんです。おそらくヘロデ王はこの言葉を聞いたときに酔いが覚めてしまってしまったと、まんまと罠にはめられたと気がついたのではないでしょうか。しかしヘロデはもはや後戻りすることはできませんでした。26節にこう言われています。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わしてヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヘロデは列席の人たちの手前もあって、つまり自分のメンツが失われることを恐れて、自分の立場が失われることを恐れて、本当は殺したくなかったんです。本当は預言者を殺してはならないというのは分かっていましたけれども、結局ヨハネを殺すということになってしまいました。ここまでざっと流れを今見てきましたけれども、本日はこのヘロデ王がなぜこのようになってしまったのか、その心の動きを少しご一緒に考えてみたいと思うんです。非常に残酷で恐ろしいことをしたヘロデでありました。しかし実はそこに至る動機、心の動きというのは非常に単純なものであったんです。まず一つ目、ヘロデは罪を指摘されました。しかしその時彼は自分の罪を認めようとしませんでした。これは誰にでもある自然な心の動きではないでしょうか。私たちは罪を責められるとどうしても自分の罪を認めたくないなと、またはそんなこと言ったってしょうがなかったんじゃないかとか、私だけが悪いんではないよと、そのように思うものではないかと思うんですね。初めの人アダムが善悪の知識の木から取って食べて、その時以来私たちは自分の判断で善悪を決めたいと、そのように思うものになってしまいました。自分を悪ではなく善の位置に置くことによって、自分を正しいものとすることによって、その思いを実行していくことができる、そのように考えるものとなってしまっているということです。でもう一つヘロデの心の動きなんですけれども、ヘロデはメンツを失うことを恐れました。人の顔色を恐れて自分の立場を守ろうとしたヘロデです。本当は預言者を殺してはならないということは彼は分かっていました。しかし人々の評判を恐れて、また自分の立場を守るために預言者ヨハネを殺してしまった、つまり神の御言葉を殺してしまったヘロデ王だったということなんです。 本当に小さな誰にでもあるような単純な心の動き、これが元になってヘロデは悔い改めをすることができずに、やがては恐ろしい結末に至ってしまったということなのです。で、歴史の記録を読みますと、このヘロデという人はこの後悲惨な人生を送っていくことになりました。妻のヘロディアノという人のこのお兄さんがいるんですけれども、ヘロデ・アグリッパ王という人ですね。これ聖書にも出てくるんですね、使徒の働きに。ヘロデ・アグリッパ王という人が2人を裏切ることになります。ヘロデとヘロディアはローマ皇帝に告発をされてしまい、結局島流しの刑にされたと記録には伝えられています。そして言い伝えによると、その島で2人は悲惨な最後を迎えたと、そのように言い伝えられているんですね。子どもの質問の3番、最後です。本日の聖書箇所のどこに希望があるでしょうか。本日の聖書箇所のどこに希望があるでしょうか。本当に悲惨な話、ただただ悲惨な話だなと思うんです。これは私たちの世界もそうです。私たちの住んでいる世界は御言葉を受け入れない世界、そのようなところに私たちは住んでいます。また私たち自身の中にも御言葉を拒みたい、悔い改めたくないという思いが誰にでもあるものです。それではどこに希望があるのでしょうか。本日最後にこの箇所から教えられたいことは、バプテスマのヨハネ、バプテスマのヨハネのような人は少数かもしれないけれども必ず存在していたということです。バプテスマのヨハネのような人は存在していました。そして私たちの心の闇の中にも、これは同じことです。本日希望のキャンドルが灯されましたけれども、私たちの心の中にもご聖霊がいてくださって、そして私たちには御言葉の光がいつも照らされているんだということを最後に覚えて終わりにしたいと思うんです。バプテスマのヨハネという人は権力者のヘロデです。何でも思い通りにできるこの世の王様を恐れることはありませんでした。彼はヨハネを恐れることなく罪を指摘していきました。なぜそのようなことができたのでしょうか。バプテスマのヨハネは人を恐れるのではなく、真の神のみを恐れる人だったからなんです。箴言の29章25節から26節にこういう御言葉があります。プロジェクターに入ってましたかね。はい、お読みします。箴言29章25節26節。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。とヘロデを裁くのはただ神様のみなのだと、このことをバプテスマのヨハネはよく知っていたということなのです。もう一箇所、新約聖書から紹介いたします。マタイの福音書10章の28節、これはイエス様の言葉ですけれども、イエス様はこのように教えてくださいました。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。体を殺しても魂を殺せない者たち、この世の力、この世の権力者を恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができるお方、つまり真の神様のみを恐れなさいとイエス様は教えられました。 本当に恐れるべき方を恐れていくときに、私たちは人を恐れなくて良いのだということが分かってくるということなんです。そしてバプテスマのヨハネはここで殺されてしまいましたので、当然この先の歴史には登場することはありませんけれども、聖書は神を恐れる者が将来どのようになるのかということをきちんと教えているんです。ヨハネの黙示録20章の4節にこのように約束されています。ヨハネの福音書20章4節、また私は多くの座を見た。これらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられた。また私はイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、獣っていうのはこの世の権力者です。額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めた。これが神を恐れる者の将来の姿です。バプテスマのヨハネはこの世の希望、今の希望を求めてはいませんでした。彼は御国の希望、永遠の命という将来の望みに向かって歩んでいる人でありました。それで彼は神のみを恐れることができた。そして人を恐れずにまっすぐに御言葉を語ることができたということなんです。先週の月曜日に海を見に行ったんですね。心が疲れてっていうことじゃなくてまあそれでもいいんですけれども、番屋の湯っていう石狩の温泉ありますよね。あそこに行ったんですけれども、ちょっと運動不足なんで散歩しようかなと思ったら、すぐ裏が海なんですね。もう歩いて 2,3 分のところが海で、石狩湾ですか、あれは、を見ることができました。なんか久しぶりにね、海を見たなっていう感じがするんですけれども、当たり前ですけどすごく大きいなと思いました。広いなと思いました。海はずっと先まで続いていて、先は見えないんですけれども、でそこには必ず私が行ったことのない国があるわけですね。そしてそこには必ず私の全く知らない人々が生活を営んでいる。私には全然見えないけれども、そこには神様のご支配がやはりあるんだということを覚えることができました。で私たちはどうしても目の前のことしか見えませんので、そこにとらわれていくときに自分を守らなければならないと、そういう思いにとらわれていってしまうものです。しかし神様の視点は私たちの視点とは異なります。神様は一切のことを支配してくださっていて、そして全てのことを見通した上で、その上で私たちに最善の道を示してくださる。御言葉によってこちらに進んでいきなさいということを示してくださるのが私たちの神様であります。で今日は希望のキャンドルというものがちょうど灯されましたけれども、私たちは今の望みを求めて歩んでいるものでしょうか。それとも私たちは聖書に従ってなくなることのない望みを求めて歩んでいるものでしょうか。このアドベントの時にそのことをもう一度問ってみたいと思います。最後に今週の御言葉です。ヘブル書の10章23節と24節をお読みして終わりにしたいと思います。ヘブル人への手紙10章23節24節、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払い合おうではありませんか。今週も御言葉に聞き従うことによって、 私たちは本当の希望を目指して歩んでいく、そういうものでありたいと願います。お祈りをいたします。神様、今日はヘロデの姿から悔い改めるということについて教えられるひとときとなりました。私たちはどうしても目の前のことしか見えませんので、自分の思いにとらわれやすい、自分を守ろうとしてしまうものであります。しかし神様はすべてのことを知って、すべてのことをご覧になった上で、私たちを本当の望みへと導いてくださることを改めて感謝いたします。御言葉が語られるとき、私たちが御言葉を聞いたときに耳を塞いでしまったり、または御言葉を殺すということがどうか起きませんように、握りしめているものが何かあったならば、それを手放すことによって神様の方に向きを変えていくことができるように、どうか導いていてください。アドベント第一主日、尊い御子イエス様を与えてまで私たちを導こうとしてくださっている神様ですから、いろんなことがありますけれども、動揺することなくあなたを信じて希望を告白し続ける私たちであることができるように、どうかこのクリスマスも私たちを祝福へと導いていってください。感謝をしてイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。